今日はテモテへの手紙第2の2章です。このところではキリストの恵みによって強くされることが語られています。一節にキリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。私たちが強められるのはこのキリストイエスにある恵み、それは十字架による罪の許し、そして永遠の命が与えられることではないでしょうか。二節には私から聞いたこと、すなわちテモテはパウロからキリストの福音を聞き救いに預かった、そしてそれは他の人にも教える力のある信頼できる人たちに委ねなさいとパウロは勧めたわけです。福音を他の人たちにも語り、またその人たちが伝えていけるように私たちは委ねる必要があります。3節にはキリストイエスの立派な兵士とあります。この兵士は最前線で働く兵隊のことです。言うなれば私たちが日常生活の中でこの世で信仰の戦いの最前線で戦っているのではないでしょうか。4節の終わりを見ると兵を募った人を喜ばせようとします。すなわち兵を募った人とはキリストのことです。イエス様に喜んでもらう、そのことのために私たちは信仰に励むということであるわけです。5節には競技、規定という言葉が出てきます。陸上競技においてもこの規定が厳しく問われます。違反してしまうと失格になってしまう。信仰の規定は何でしょうか。それは愛するということだと思います。主なる神様を愛する、そして隣人を自分のように愛する、それが私たちの信仰の規定です。6節には農夫こそ収穫の分け前に預かる。農夫は一生懸命種をまき、そしてまた汗を流して労働します。しかし必ずその後には収穫があるということです。私たちの信仰も虚しく終わることはありません。神様は私たちに豊かな信仰の収穫を与えてくださいます。8節にはキリストのことを心に留めなさいと言われています。ダビデの子孫として生まれ死者の中からよみがえった方、この地上に、しかもこのダビデの子孫としてキリストはお生まれになりました。十字架にかかり死なれ、しかし死の中からよみがえられて私たちに永遠の命を与えてくださいました。パウロは9節を見るとこの福音のために私は苦しみを受け犯罪者のようにつながれています、しかし神の言葉はつながれていません、そのように語りました。今日神の言葉は変わることなく私たちに伝えられて、また私たちに力、励ましを与えています。11節に私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きるようになる。私たちはキリストと共に十字架につけられ、自我が死に、そしてまたキリストと共に新しい命に生きるものとなる。また12節にはキリストと共に王となる。やがて御国においては神様の御前にあって私たちは生かされ、そしてまた王座につくこともできるわけです。神様は必ず勝利を与えてくださる。私たちはこのことを信じたいと思います。また13節に私たちが真実でなくてもキリストは常に真実である。私たちが弱さを持って失敗してしまう、しかしその時にもキリストの真実、それは十字架によって罪過ちを許してくださる。私たちはこのことを信じて、また神様の愛によって立ち上がらせていただきたいと思います。14節には何の益にもならず聞いている人々を滅ぼすことになる言葉についての論争などをしないようにと命じられています。 時々私たちは神様のことを明かしするときに議論に陥るということがあるのではないかと思います。しかし私たちが伝えるべきは何か、15節に真理の御言葉をまっすぐに解き明かすという言葉が出てきます。ですから私たちは余計な弁明をする必要はないわけです。ただ単純に神様のこの真理の御言葉を解き明かしていく、そして15節の割には自分を神に捧げるように最善を尽くしなさい、それだけで良いわけです。神の御言葉を語り、そしてまた神様に委ねて、余計なことは話す必要はありません。16節には俗悪な無駄話を避けなさいということも出てきています。そして17節を見ると、このヒメナイとピレト、具体的な名前が上がっていますけれども、18節見ますと彼らは真理から外れてしまいと出てきます。ですから私たちは無用な議論は避ける、神様に全てを委ねていく。19節を見ますと、主はご自分に属するものを知っておられる、主の皆を呼ぶ者は皆不義を離れようとあります。神様は私たちを顧みてくださっておられます。ですから全てを神様に委ねていく、たとえこの世が神様から離れて不真実なことを行い、また私たちに害を加えようとしても、神様は私たちを知ってくださっておられます。そしてまた私たちはこの世の不義から離れて絶えず神に従っていく、このことが大切なことです。20節には、金銀のたっとい器、また木や土の癒やしい器、そういうものがありますけれども、問題は21節のところに、自分自身を清めるならその人はたっといことに用いられる器となります。ですからその人に素晴らしい価値がある、賜物がある、力がある、そうではないということです。清められているのか、清い器しか用いることはできません。汚れている器を神様は用いられるでしょうか、そうしたことはないわけです。この清められることについては22節に、若い時の情欲を避け、また23節には、愚かで無知な議論は避けなさい、24節に、主のしもべが争ってはいけません。こうしたことを注意して、私たち自身を清い中に保たせていただく。25節には、反対する人たちを柔和に教え導きなさい、彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださる、神様はそのように言っておられるわけです。ですから私たちは無用な議論、また戦いを避けていかなければならないわけです。悪魔に捕らえられて思いのままにされている人々があるということが26節に出てきますけれども、しかしその人たちも私たちの愛の行いをもって目を覚まし、罠を逃れる、その機会が与えられる。ですから私たちは絶えず神様に従い、そしてまたイエス・キリストの恵みによって心を強くさせていただき、このキリストの愛を伝えていくものとさせていただきたいと思います。